コテ鎌倉 FM をお聞きの皆様、おはようございます。横手市教育委員会学校教育課小松です。ここからは横手 BOE チャンネルをお送りします。横手 BOE チャンネルは横手市教育委員会の取り組みを発信する情報番組です。さまざまなことにチャレンジする子どもたちの様子、普段は聞けない小中学校の校歌、熱意あふれる先生の姿などをお伝えします。今日の横手 BOE チャンネルはみんなの校歌、もっと知りたい僕らの先生、横手市児童生徒理科研究作品展について、以上3つのチャンネルでお送りします。みんなの校歌、今回は横手北小学校の校歌をお送りします。どうぞお聞きください。聴きいただきましたのは横手北小学校の校歌でした。さて続いてはもっと知りたい僕らの先生の時間です。今回ご出演いただくのは横手北小学校小松秀明教頭です。それではどうぞ。
自己紹介からお願いします。
はい、出身は横手市です。
お名前からお願いします
小松秀明です。出身は横手市で、趣味はギターを弾いて歌うことです。
趣味がギターを弾いて歌うことですか。
です今年はまず大きいところでは横手音フェスティバル、それに出させていただきまして、最近では中津川川ビリーフォークジャンボリーっていうあの盛岡で10月14日に歌いました。
ソロでいらっしゃるんですか。
いや、僕たちはサニーサイドボーイズっていうバンドを組んでます。まあ、7人くらいの、調子いいと8人くらい集まりそうな、まあ、3人しか集まらない時もあってね、その時もサニーサイドボーイズってなってますけどね。
スポーツなどは何かやられますか。
ですね、中学校からはバレーボールをやってたんですけれども、今はもうジャンプできなくなりましたので、ちっちゃいボールで青空の下で、まあ、そんな感じのものをやってますね。
先生になってどれぐらい経つんですか。
ですね、もう結構経ちますね。だいたい小学校だと、まあ、5校かな、増田小学校、 金沢小学校、種森小学校、朝日小学校と秋田市の川添小学校、あとは中学校は十文字中学校にも赴任させていただいたことがあります。まあ、中学校もねすごく楽しくて、自分は先ほどバレーボール部だったということを話したんですが、天下の十文字中学校のバレー部の監督もやらせていただきまして、とてもいい経験になりました。
ということは先生の専門は体育ですか？
そうですね、はい、そうです。夜になると専門はカラオケですっていう時もあるんですけど、はい、
日中は体育の専門の先生だということなんですね。今教頭先生ですけれども、体育の授業を受け持つことってあるんですか？
ありますよ。この前も可愛いうちの1年生とマット運動やったりねしました。すごくね子供たちすぐ上手になるんで楽しいですよ。
先生の今キャリアを伺ったんですけれども、先生になったきっかけってあるんですか？
そうですね、まあ、ちょっとかっこつけて言うと、まあ、自分の趣味がギターだっていうこともあって、まあ子供たちとのライブを楽しみたいっていうかね、まあ、そういう感じで、まあ、学校生活ってほら毎日が子供たちとこう作り上げるライブみたいなもんですからね、まあかっこつけて言うとそうでしょうかね。
これまで子供たちとのセッションが叶った時ってありますか？
やっぱりですね、子供たちのこちらから発信してこう目がこうキラキラと輝いた時とか、ニコニコってこの笑顔とか、楽しいっていう言葉に出さなくてもこう表情にこう出た時なんかはすごくこうライブ成功だなっていうね感じはしましたけどもね。
音楽専門の先生でもよかったのかなという感じがしますけれども、
はあ、ありがとうございます。ところがですね、残念ながら楽譜読めないんですよ耳でね聞いて弾くと弾けるっていう、まあ、そんな感じですね。
絶対音感っていうことですかね？
そんなかっこいいもんじゃないですけどね、まあ、絶対音感の感は感の感ですねそんな感じです。
とってもユーモアがあるので生徒たちにも子どもたちにも人気があるんだろうなというのが感じられます。
いやいやいやいや、どうでしょう、はい、
子どもたちに接するときに大切にしてきたことってありますか？
ああそうですね、子どもたちがこう楽しい思いをしてほしいなって思ったときは、やっぱり自分も一緒に楽しむということが大事なんじゃないかなっていうふうに、ね、思いますね、はい。まあ、気配りをして子どもたちがどんなことを求めているのかななんていうのは考えますけども、やっぱりね子どもたちって敏感で感じるんですよね。本当にね可愛いですよ。
なんかもう本当に子どもたちのお話しするときお顔が本当にほころびますもんね。
そうですね、はい、
これまで長く先生をやってると思うんですが、先生になってよかったなって感じる時ってどんな時ですか？
やっぱり今もそうなんですけど、まあ、子どもたちが毎日元気に学校に来て、うちの方は今こう挨拶運動なんかもやってるんですけど、中には自発的にこう3年生とかが出てきてこうハイタッチ挨拶運動みたいなやって、朝にね子どもたちとハイタッチしておはようっていうのすごく楽しいですよ。
じゃあそんな先生方も楽しませてくれる北小の子どもたちに向けてメッセージをお願いします。
はい、横手北小学校の学校教育目標は、今日も笑顔で夢いっぱい。この笑顔と夢を大切にして毎日一緒に一歩ずつ進んでいきましょうという感じですね。どうもありがとうございました。
今回ご出演いただきましたのは横田北小学校小松秀明教頭でした。
This is the BOE channel. Please stay tuned. 続けてお聞きください。
横手 BOE チャンネル、ここからは横手市児童生徒理科研究作品展についてお送りします。まずは横手市教育委員会の平田光子先生から概要をお話しいただきます。
第45回横手市児童生徒理科研究作品展、目的は横手市の児童生徒が理科学習を通して得た知識、技能、探究心をもとに科学的な制作活動や研究に取り組む創作活動の進捗を図るものです。また研究作品を展示することによって多くの方々にご覧いただき、児童生徒の研究の頑張りや研究の内容を地域に発信することを目的としております。今年度は543点の出品がありました。
では受賞した児童たちの声をお聞きください。
小物川小学校4年生の塩田まりなです。
はい、では作品の紹介をお願いします。
ぴよぴよ卵の研究パート3をやりました。去年レモンのクエン酸でぴよぴよ卵ができたので、他にできるものがないかもう一度やってみようと思ってチャレンジしてみました。巣になるときに発酵してぷよぷよ卵ができることが分かりてびっくりしました。発酵をヒントに去年失敗したトマトやヨーグルトでも実験したら、トマトやヨーグルトでもぷよぷよ卵ができてとても嬉しかったです。来年は週3でぷよぷよ卵を作ってみたいと思いました。
はい、視聴者をもらっての感想をお願いします。
今まで一度も賞とかすごいものを取ったことはなかったので、初めてだったのでとっても嬉しいです。
横手南小学校の5年佐藤優希です。
はい、では作品の紹介をお願いします。
続ペットボトルと4刀流で水辺の生き物調べです。昨年に引き続き魚を調べました。今年は川とため池では生き物がどのように違うのか、絶滅危惧種はまだ生き残っているのかを長期間にわたり調べました。きっかけは魚が好きで、今までいろんな水辺の生き物を調べてきて、いろんなことが分かってもっと知りたいことが出てきたからです。工夫したことは、観察ケースの中に方眼タイプの下敷きを入れて魚の動きを抑えて大きさを分かりやすくしたことです。
はい、去年も視聴者を受賞していると思うんですけれども、今年も受賞してどんな気持ちですか？
今年も受賞できると思わなかったのでびっくりしました。来年は、今年は調べなかったイワラトミヨという魚のことを調べてみたいです。
横手北小学校4年秩父美月です。朝顔の神秘2019、朝顔の花の作り増え方をメインに研究しました。朝顔を育てるのは得意になりましたが、花やつぼみを分解したり、花が開く瞬間を見るために早起きしたり、カメラ撮影の装置を考えたりするのは大変でした。そして何より私の手を使って受粉実験をしてみたことが一番難しかったです。朝顔の自家受粉の仕組みは本当に神秘的で感動しました。朝顔の受粉実験をして花が咲いたので、見事に種ができたら来年また植えて研究したいと思います。今回は素晴らしい賞をいただき嬉しいです。本当にありがとうございました。
横手南小学校6年橋村咲です。
はい、では作品の紹介をお願いします。
アゲハチョウの幼虫や成虫の生態をテーマに調べて、冬越しのさなぎ、食草と幼虫について、腸の通り道について研究しました。アゲハチョウの通り道には何があるのかを調べる実験では、腸の通り道と繁殖には深い関係があることが分かりました。
では作品取り組んだきっかけ教えてください。
きっかけは、今までいろいろな研究をしてきて、その中でアゲハチョウの生態にはいろいろな不思議なことがあり、興味を持ったので詳しく調べてみようと思いました。幼虫の餌やりや毎日大きさを分かり記録するのが大変だったし、富み終わるアゲハチョウを何日間も追い、同じ場所で注意深く観察することを心がけました。
はい、では最後に受賞しての気持ちを教えてください。
こんな素晴らしい賞を取れると思っていなかったのでとても嬉しいです。
横手南小学校1年大阪かりんです。
はい、では作品の紹介をお願いします。
朝顔の朝は いつだろうについて調べました。朝早起きして日の出前から観察したり実験していたつぼみを虫に食べられたりと大変なこともたくさんありましたが、朝顔の秘密が分かって嬉しかったです。きっかけは、私は朝顔は朝に咲くと思っていましたが、朝起きてみるともう咲いていました。そこで朝顔の朝はいつなのか調べてみたいと思いました。一番工夫したところは、箱をかぶせて夜の時間を変えて実験を重ね、7時間という朝顔の夜の境目を見つけたところです。
はい、では受賞してみての気持ちはどうですか？
嬉しかったです。
第五小学校4年、佐藤拓真です。
はい、では作品の紹介をお願いします。
作品はヒデオシェンロンです。ヒデオシェンロンは朝5時から起きて、たくさんの割り箸で橋を作ったりして、大変なところもたくさんあったけど、完成した時は嬉しかったです。
じゃあこれを作ってみようと思ったきっかけ、どんなところですか？
去年ヒデオシェンロンを作って金賞を取ったので、もう一度パワーアップしたのを作ってみようと思ったからです。
今回工夫したところはどんなところですか？
ルートの途中に左右に分かれる分岐点をたくさん作ったことです。
では最後に受賞しての感想を教えてください。
ここまですごい賞を取れるとは思っていなかったので嬉しかったです。
ここでインフォメーションです。横手市立小中学校給食費第6期の講座振替予定日は10月25日金曜日です。お忘れのないようよろしくお願いします。
横手 BOE チャンネル、この番組は横手市教育委員会の提供でお送りしました。次回もお聞きください。